ようこそ気合春心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木希恵、ボイシーパーソナリティの植木希恵が読み解いていきます。ということで62回目、希恵さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。
そうですね、はい、いかがお過ごしですか。
いかがお過ごしですか、はい、今回はですね、前回は予言の自己成就というのをお話しさせてもらいました、うん、マートンさんという方ですね、うんうん、で今回はですね、ベッカーさんという方が話しているラベリング理論というのを、2人で掘り下げていきたいと思います。これはですね、はい、まあ、人が人にレッテルを貼って評価する過程とその影響に注目をするっていうのがラベリング理論なんですよね。で具体的には希恵さん、これどういう内容なんでしょうか。
そうですね、例えばなんか、まあ、学校とかで、あの子はああいう人だよみたいな、例えば不良だよとかってなってて、であの子不良なんだ不良なんだって周りに言われると、その子はより不良っぽい行動を取り出して、まあ、本物の不良になっていくみたいな感じですかね。その子人のアイデンティティとしてそのラベルが取り込まれちゃうんですよね。性格とか言われたりとかしないですか。なんかあんた怠け者だねとかって私は家でよく言われてたんですけど、子供の頃本当にますます怠け者になっちゃうのでそういうのですね、
うん、怠け者っていうラベルを貼られることで、うん、こう自分は怠け者だっていうアイデンティティが出来上がってきて、うんうん、そういう行動を選ぶようになってますます怠け者になるっていう感じですかね。
そうですね、それに合ったそのラベルに合った行動を、ね、選択し出すってことですね、うん。
前回の自己成就は根拠ないけど、うん、〇〇はこうなるみたいに自分に暗示をかけるじゃないですか、うんうん、そうい こう〇〇になるっていうことを決めてしまうと、実際にその〇〇になる方に行動を選択していって結果的にそうなるっていう話でしたが、うんうん、今回のラベリングは周りが貼ってくるんですね。
そうですね、基本的にはね、
自分に貼る場合もあるんですね。
それはあると思いますね。なんかそうだね、うん、なんか道化師の役やる人とかっていうのは結構いたりとかして、そういうのはあるかもしれないね。なんか周りの反応を見てね、
うん、なるほど。これベッカーさんっていう方がですね、このラベリング理論っていうのを生み出していて、これ面白いなと思うんですけど、まあ、この方もアメリカの社会学者さんなんですが、うん、もともとはマリファナを使用してる人とかミュージシャンの方などの生態を調査しているうちに、逸脱者ってそういう人ってラベルを貼られるじゃないですか、うん、社会から、うんうん、でもその人が悪いのか、うん、社会の構造の問題なのかみたいなものを学者として分析した方なんですよね、うんうんうんうん、だから例えば、うん、今の現代だと不倫ってダメじゃないですか、
うんうん、
ラベリングとしては不倫する人ってダメ、逸脱、うんうん、だけども例えば、うん、一昔前の日本ってまあ、うんうん、おめかけさんというか、
そう、ね、男性には認められてるのね、
2号さんとか3号さんとか、なんか、うんうん、なんか普通にそれで生活してた人たちがたくさんいましたよね、うん、そうすると、うんうん、あ、お金持ちの人なんだなとか、
うんうん、
側室がいるっていうのは、
そうだね、
いわゆる家柄がいいんだなとか、うんうん、そういう風に思われてましたよね、
うんうん、
なのでこのベッカーさんはラベルを貼るっていうのは、うん、この人が逸脱者なんじゃなくて、その社会、うん、社会がこうその行為に対して社会の意識の中にそのラベルがあるからそういうものを貼られちゃうんだって言っていて、
うんうんうん、
これが面白いなっていうふうに思うんですね。
なるほど、そうですね、うんうんうん、
実際その何が逸脱してるのかって、そのさっき言ったように時代と社会背景によって全然違うじゃないですか、
うん、そうですね、集団規範がね、うんうん、
不倫ってあの人逸脱者だ、ダメな人だって貼られたら、うんうん、今の現代だと自分はダメだダメだって思ってできるけど、
うんうん、
例えばもっと昔の日本、明治以前とかだったら、
うん、
自分はお金持ちの家の人だからこういうことができるんだとか、
そうだね、
職質を持てるってことは、
ね、特権みたいな話になるもん、
特権があるから自分はって思うと振る舞いが変わってきますよね、
うんうん、そうだね、なんかむしろ せざるを得ないみたいな感じだよね、やらないと、ね、うんうん、珍しいよねって言われちゃうもんね
そう、だって、うんうん、渋沢栄一って側室何人いたんですけど、子供めちゃくちゃいますよね、
めちゃくちゃいるよね、
でも思うと、ね、やっぱりね、仕事もできてね、それだけなんか精力的にいろんなことされてるからね、うんうん、みたいな評価になるじゃないですか、でも今だと石投げられますよね、
そうだね、本当ね、
っていうところからベッカーさんはもともとこのラベリングっていうのを、
うんうん、
こう読み解いてきてるけども、うんうん、じゃあこれを現代の私たちがですね、どうラベルを まあ、自分に貼るもですし、うん、人に貼ってるのかっていうのをちょっと考えてみたいと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうね、はい。
でさっきのキエさんの怠け者、
うん、
怠け者っていうラベルって、まあ、あんまりいいラベルじゃないですよね、うんうんでこの、うん、あんまりいいラベルじゃないものをスティグマって言うんですよね、
う
ん、
そうですね、社会的烙印とかね、スティグマとかって言いますね、
うんうん、その、まあ、いわゆる負のレッテルみたいなものだと思うんですけど、うんうんうん、この負のレッテルを貼られてしまうのが、
うん、
こう人ってやっぱ嫌じゃないですか。嫌じゃないですか、です、ね、怠け者、うん、
まあ楽しくはないよね
でも、うんうん、その貼られてしまったら人ってなんかそういう行動を選んでしまったりとか、自分で自分は怠け者だからっていうのを選んでしまう、う
ん
う
ん、できないんだからね、うん、とかね、なっちゃうね、
うん、じゃあこの負のラベル、スティグマとかって結構貼られやすいと思うんですよね、うん、現代社会って、
うんうん、
例えば母親こうあるべきでそれをやらないからあの人ダメな人だ、母親らしくない人だとか、
うんうんうん、
子供もあの子はやっちゃすぎるとか、なんか多分昔だったらそうではなかったかもしれないことでも結構ラベルが多いと思うんですよ、そういう、
うんうんうんうん、
それなんか剥がすコツみたいなのってあったりするんですか。
剥がすコツか、まあそうね、剥がすコツか、結構ねいろんなのがあるから一回疑ってみるといいよね。でもねやっぱりね、うん、それ本当なのかなとか、刷り込みじゃないのかなとか、なんかわりかしいろんな人の価値観勝手に取り入れてるからね、本当に私が選んでるのかな、うん、で大人になったら私は本当に価値観とかそういう自分、私って何々な人っていうのは自分で選んだ方がいいんじゃないのかなと思いますけどね。
おと言いますと、
自分なんか、うん、私って何々、まあ、例えば私は自分のこと怠け者って子供の頃は、あそうか私は怠け者なんだって思ってたけど、大人になったら、いやまあでも一応仕事できてるなと思ってまあやってるところもあるしなと思って、じゃあ一回それはなんか本当なのかな、で本当なの部分もあるし違う部分もあるよなって一個ずつね検証してみるのはいいだろうし、その人から植え付けられたラベルを別に選ばなくてもいいから、選べるんだってことをまず知るのもいいかなと思いますけど、
うんうん、その自分に貼られてるラベルを選ぶことができるっていう発想ってすごく大事だと思うんですよね、うん、例えば、うん、私ちっちゃい頃母親に言われて今でも覚えてるのは、うん、あんたは嘘つきだっていうのを、
うん、そうなの、
うちの母は私にラベルとして貼ってるんですよね。
へ
え、うんうん、で私多分何のことだったか、ちょっとあんまり行動覚えてないんですけど、多分子供だから、うん、なんかこうちっちゃいごまかしとかを多分したんだと思うんですよね、
うんうんう
ん
う
ん、でもそれが結構あんたは嘘つきだっていうのをうちの母は結構私何度か言っていて、うん、私心の中でどこか自分がいつも嘘をついてるような感じがする。でこれインポスター症候群にちょっと似てると思うんですけど、
そうだね、
インポスター症候群って、ね、皆さんご存知でしょうか、ちょっと話飛ぶんですがあの、うん、
詐欺師症候群、
ね、ヒラリーさんとか、まあ、Facebook の CFO ちょっと待ってシェリル・サンドバーグさんとかが、うんうん、女性はなんかこう社会から褒められたり評価されたりすると、これ私本当の私の実力じゃないんだけどなんか褒められちゃってるなって、うん、なんか本当の私がバレたらどうしようみたいにちょっと思っちゃうところがあるんですね、うんうんうん、さっきケイさんが
ちゃってるみたいな、ね、
はい、過大評価、うん、詐欺師症候群って言いましたが、そういう気持ちを持ってしまう人が結構心の中にいるっていうのが出まして、うん、私それもちょっとあるんですよ、うん、なんか過大評価されすぎてるなって思うこともあるし、うん、本当は嘘つきかもしれないちょっと思っちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
でそれって多分私が小さい頃幼少期に母にあんたは嘘つきだっていうのを言われたのが何度かあるっていう経験から、うん、ラベルを自分でちょっと貼ってるんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
ラベルが貼ってるというかラベルが貼られてることを自覚してるんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれが必ずしもいや私そうじゃないわって思えないんですよね、
うんうんうんうん、
嘘つきじゃない、
うんうん、
まあ、嘘つか嘘だって、嘘つくことありません人生で、
あるよまあまああるよ、
だから 100% 嘘つきじゃないって言えないじゃないですか、
うん、あーそうね、うんうんうんうん、
って思うと、
うんうん、
このラベルは間違ってないんじゃないかみたいなのが思ったりするん
です。あーそうか、なるほどね、うんうんうんうんうん、
そう思うと
剥がせれない、
うん、そう剥がせれないけど、うんうん、さっきケイさんおっしゃったように、
うん、
見方としてね、
うん、
でもきっとみんな貼ってんじゃないかみたいな、
そう、ね、
だって嘘つきじゃない人いないじゃないですか、
嘘も褒め
ない、みんなちっちゃい嘘、ちっちゃい嘘、みんな白い嘘ね、いい嘘、
うんうんうん、
白い嘘みんな絶対ちょこちょこついてる人いっぱいいると思うんですよ、
うんうんうん、
でもみんな嘘つきなんじゃないかみたいに思うよ、ね、 他人が張ってんじゃないかみたいな。
うんうんうんうん、なるほどね。
うん、
嘘を再定義してみるのもいいよね。
あ、そうですね、嘘とは何かみたいな。
うんうん
うん、でもそういうラベルを持ってる人って結構いると思うんですよね。
うん、
なんか貼られてるけども、でも必ずしも私はこのラベルじゃないって言い切れない人結構多いと思うんですよ。なんかちょっとあるかもみたいな。
まああるよね。社会性だからね、嘘なんて。
そう。
そう、でも私は本当に再定義するのは結構よくやってて、
うん、
その正義とかもそうだし、友達って何かとかもさ、そうだけどさ、
うん、
まあまあ再定義するんだよね。ってなると多分厳密に言うとそれに合致してないことはないしっていうふうなことは思ったりするけど、あ、なかなか剥がせないのか。難しいね。
でも結構いると思いますね。
うん、
その うまくラベルを剥がせる人もいると思うんですよ。
うん、
例えばそのスティグマとしてね、負のレッテルを、
うんうん
うん、お前は不良だっていうの
を
貼られてたとするじゃないですか。
うん
うん、で、まあ、うん、自分もその不良に合わせたような行動を選んで、うんうん、来て結局不良になってしまう人もいるし、
うんうんうんうん、
そう。レをうまく剥がす人もいるし、逆にそのレベルを貼られてるってことを知りながら生きてるから、うん、なんとなく自分はちょっと嘘つきっていうか、
うんうん、
インポスター症候群的な、
うんうんうんうん、
自分はこのラベルちょっとあるけど、
うん、
なんか今は自分の意思の力でこうしてないだけなんだみたいな、
うんうん、
人とかいそうじゃないですか。
なるほどね。まあでもそれって普通にか、普通にかわからないけど、ちょっと考えてみると、例えばお前は不要だって言って、その人がもし周りに認められないというか、周りの思う自分でありたいっていう気持ちがそこそこある人だったら、不良だっていう自分を覆すことよりも、不良だっていう自分に甘んじてというか、それを演じてというか、そこに入って周りからやっぱりそうだったねって言われる方が、なんだろう、認められてるじゃん。だからやめられなくなっちゃうっていうのはあるのかなと思うんだよね。そのちょっと何って言ってるか意味わかるかな。
ああ、なんかでも言いたいことなんとかわかります。
その
ラベルを貼られてる状態で行動した方がそこに受け入れられてる感じがする。
そう、だから言いなりになってる方が、だから期待に添えた方が、要はそこで認められるわけじゃないですか。なのでそれ剥がしにくいよね。だから何かを維持してる、ずっとその状態であり続けるってことは、やっぱりそれなりに 何かしらのメリットがあるはずだから、なんかメリットを享受してるんじゃないのかなと思うんですよね。そういう人はその不良だっていうラベルを、自分が貼り続けることによって、周りの期待に沿って行動するっていうメリットをずっと受け続けてるわけだから、それはやめられんかもしれんなと思うんですよね。なんかメリットがある。
メリット、多分その不良の人は努力しなくていいとか、うん、勉強しなくていいとか、
うん、
なんか粗雑な振る舞いをしても、
うん、あ、やっぱりねってな
っちゃう。あ、やっぱりね、
うん、
そういう人だからね、
うん、
で自分が例えば努力しなくていいとか、
うん、
こう自分の行動を律する必要がないとか、そういうメリットがあるかもしれないですね。
うん、だね。私やっぱり周りにその方が認められやすいもんね。そうだねって言われる、肯定されるから、うん、自分がそのままでね、うん、うん、便利。だいなんかやめたくない理由があるね。
その嘘つきを。
そうそうそうそう。
嘘つきをやめたくない理由、みんな嘘つきだから。なんだろうね。
そうだね、人類は嘘をつくものだっていうものをずっと体験できるしね。、
うんうんうん、でもこのラベルの上から新しいラベルを貼るとかいうのはできるんですか。うん、
できるよね、それはね。なんか時々でいいじゃん、うん、時々嘘をつくでいいじゃん。
嘘つきを時々嘘をつきますに変えるってことで。それみんな貼ってるもんね。
そうそうそう、頻度下げる。
頻度、あ、いいですね。時々不良になる。
時々不良。
たまに不良になる。1年に1回不良になる。
そうそうそう。
3年に1回不良になる。どんどん頻度下がっていって。
そうそうそう。
最後気づいたら不良のラベルが溶けてる
か。そうそうそう。かもしれないね。そういうのいいよね。
あと不良なのに何々する。
そうね。あ、なのにいいね。
不良なのに、
そうそうそうそう、
不良なのに子供を助けるとか。うん、
あ、いいね、あのギャップ萌えみたいなやつね。
嘘つきだけど、
うん、
なんだろう、お釣りが多めにもらったらちゃんと返すとか。
時々正直。
時々正直。
そうね、嘘つきだけど人に危害加えないとかね。
ああ、
そういうのはいいね。
皆さんどうですかね、自分になんかラベル貼られてるなって思うことありますか。キエさんその怠け者出てきて、私嘘つき出てきたけど、うん、皆さん心の中で対話したら多分あると思うんですよね。
うんうん、あると思うね、みんな何かしらね。うん、
で、いいラベルはいいと思うんですよ。私、うんうん、あの子供にいいラベルというか自己情、うん、表現の自己情緒と一緒で、
うんうん、
君は運がいいよとか君は絶対あのいろんな人に守られてるよとかしょっちゅう言ってるんですけど、
そ
したら9歳はいやそんな運良くないと思うよ、うん、
リアル
リアル分かってきたから今他人自分のこと客観的に見れるようになってきた抽象的思考ができるようになってきたんで、そんな運いいと思わないけどなみたいなでも親のそういう声掛けも大事ですよね。
そうだね、私らがこんだけ残ってるんだからね。うんうん、まあでもはいでいいよってことだよね、
うんうん、そうですね。だからそこに、うん、もしラベル負のラベルがあるなと思う方、うんうん、スティグマ的な負のラベルがあるなと思う方は、うんうん、頻度を下げる、
うんうん、
尺度をだからその定義ですね、
うんうん、
不良って何なのっていう定義を再定義する、う
ん
うん、不良なのに、
うんそうね、
何々みたいな
付け加える
付け加えるとかやるとまた行動が変わってきて、うん、自分の思う、
うんうんうん、
いい状態とかいいあり方みたいなものに近づくかもしれないですね、
うんうん、そうです ね、 ね、うん、結構もっと広いところでなんか女性っていうのがねスティグマになってる人もいるし、
うんうん、
ね、うん、その社会的スティグマでこうなんだ病気とかでね烙印をされるっていうこともあるから、もっと社会的に広いこともあるけど個人レベルだとねそうやっていろいろできるから、せっかくなんだから自分のことくらいやってみてもいいかもしれないなと思います、ね、そうですね、
うん、ということで今日は、新年の2回目ということでベッカーさんのラベリング理論をお話をしてみました、うん、人が人にレッテル貼って評価する過程とその影響に注目することということで、ベッカーさんという方が、このラベルを貼るということを概念化しています。で今日は私たちが、このラベリング貼るということで、負のラベルですね、はい、スティグマというものを含めましてお話をさせていただきました。皆さんの明日からの何かのヒントになると嬉しいなというふうに思います。この番組は毎月1月9日に更新をしています。ツイッターでハッシュタグ消えはる心理学ラジオでご意見とつぶやいていただきますと私たちがいいねを押しに行きますので、どうぞお待ちをしております。またノートもやっておりまして、ノートでは、キエさんが毎回収録前に、どういった心理学者だったりどういった概念を取り上げているかというのをマインドマップ形式で書いてくれてますので、それや、参考書籍などもアップしておりますので、ご興味ある方はノートの中で消えはる心理学ラジオと検索していただくと出てきます。この番組 Spotify 独占配信ですので、どうぞ Spotify の方のフォローもよろしくお願いいたします。ではキエさん、今日も最後までありがとうございました。
はい、ありがとうございました。